初めてここで読むんですけど、2つぐらい、10分ぐらいの作品です。仕事の仲間で山本さんっていう人がいて、その人が竹原ピストルさん、ヤコザの頃からずっと好きで、でその人に竹原ピストルさんを紹介してもらって、まあなんだかんだここでこうやって読む感じになったんですけど、まあその人に敬意を表して今日来てるかどうかわかんないですけど、あと竹原ピストルさんのアルバムでチェリーボーイまこっちゃんっていうのをモチーフにして、その山本さんに敬意を表して読みます。熟女大好き山本ちゃん山本ちゃん元気にしてますか？たまには飲みに行きましょう。出会ってから約2年、2年という期間が長いのか短いのかよくわからないけど、ずっともっと昔から付き合いのあるようなないような、俺が川崎、山本ちゃんが蒲田と近いというのもあってよく飲みに行きますね。最近蒲田の熟女バーに通い詰めてるって風の便りで聞いたんですが、元気にしてますか？たまには飲みに行きましょう。狂ったように暑い日が続いています。暑さにめっぽう弱い山本ちゃん、毎日熱中症でぶっ倒れてるって風の便りで聞いたんですが、元気にしてますか？たまには飲みに行きましょう。安い筋肉増強剤に手を出したい、慣れの果てのような肉体、ずんぐりむっくり、マッチョになりたいのか、デブって言われたいのか、その中途半端な贅肉筋肉は確かに熟女たちの湿り気たっぷりの母性本能をかき混ぜる、それを狙ってその贅肉筋肉を維持しているよ、いるなら山本ちゃん、あんた腹黒すぎるだろ。つうかあんたの熱中症のなりやすさはその贅肉筋肉のせいだろ。雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ちの、丈夫な体あっての俺らの仕事、筋肉増強剤をやめて熟女を捨てろ。今のあんたは隣のトトロの中トトロと同じだ。本物のトトロにもなれず、小トトロの可愛らしさもない、中途半端な中トトロ。風の頼りで聞いたんだが、最近仕事休んで熟女と2人でテニスしに千葉まで行ってるらしいな。だから中トトロはテニスはしねえって、中トトロはテニスすんなって。元気にしてますか？たまには飲みに行きましょう。竹原ピストルが好きっていう君の、竹原ピストルが好きっていう男の7割は熟女好きという独自の俺のリサーチで判明したこの事実。熟女好きが竹原ピストルを好きになるのか、竹原ピストル好きが熟女を好きになるのか、どちらが正しいことなのかは分かりかねますが、
どちらも正しい、
ありがとうございます。あんたが山本ちゃん、あんたが去年俺の部屋で仲間と飲む時間に、飲むときに持ってきた竹原ピストルの CD を半ば強引に CD デッキに突っ込んで、近所迷惑の大音量で流して、大音量で歌ったオールドルーキーは、贅肉たっぷりのあんたの重たい尻を蹴り上げて、 竹原ピストルのライブに行くという決断を下すのに十分すぎる役割を果たしたのも飽き足らず、新宿スモーキンブギーでパウンド4パウンドの舞台に俺を突き動かせたのだから、安い筋肉増強剤で熱中症になる熟女好きの中トトロってのもなかなかバカにはできないね。そうだよな、逆境の真っ只中、中トトロはジブリ史上最も誰からも愛されずに死んだんだから、山本ちゃん安い筋肉増強剤の取りすぎで死ぬ前に、山本ちゃん熱中症であんたが死ぬ前に、山本ちゃん熟女に殺されるその前に、たまには飲みに行きましょう。 PS 今まで聞きたくてどうしても聞けなかったことが一つあります。酒の勢いを借りてもどうしても聞けなかったことがあります。この場を借りて聞いちゃっていいですか。風の便りで聞いたのですが、ヤコゼンの札幌処刑台を YouTube で見ながら聞きながら、あんたオナニーしてるって本当ですか。塾上大好き山本ちゃん、ありがとうございます。もう一つ最後に、読みます、竹原ピストルさんが、結構もう好きでライブにもよく行くんですけど、やっぱり自分の好きな人が、ボクサー崩れなもんですから、どうしても、自分の言葉選びもこうなってしまうんですけど、最後のやつです、往復ビンタでカウント10。日曜日の早朝、京急川崎駅。とある日曜日の早朝、京急川崎駅。京急川崎駅の中央改札を出て、左に曲がってすぐの薬局の段差に薄くまって座っている俺。俺の部屋から駅までは徒歩2、3分くらいだから、さっさとうずくまってなんかいないで、ベッドの上で横たわればいいものを、なぜ俺は立ち上がれないんだ。そりゃそうだよ、前日の夕方から飲み始めて、つい数時間前まで神奈川県内にあるアルコールを飲み干してやるとかギャーギャー言ってた。そうだ、アルコールだ、俺が立てないのはアルコールのせいだ。誰と飲んでたっけ、榊原、米さん、郷さん、山本ちゃん、藤岡ちゃんはいなかったっけ。夏の朝日、じめっと ねばっこい熟女ものの AV のような夏の朝日と、酔っ払いの感覚から二日酔いに移行しているあの何とも言えない憂鬱な感覚が立ち上がる気力を奪ってゆく。3万円でどう？眠い、横たわってしまおう、もう知らん。ねえ、3万円でどう？片目だけどうにかこじ開ける。黒のピンヒールからスーッと伸びた透明感あふれる生足は、白のワンピースから柔らかく、なんとも柔らかく細い体、肩まで伸びたサラサラの黒髪、美少女、いやしかし君の素性を全て隠さんとする厚く塗られた真っ赤な口紅、大人、いや中学生が背伸びをしている。3万円でどう？無表情にも薄く微笑んでいるようにも見える、その真っ赤な口紅から発せられる3万円でどう。ようやく認識し始めた。ここは京急川崎駅。酔っ払い、思考能力を 欠落した男どもをこれ見よがしに誘惑する女ども、確かに援助交際なんてもんはクレオパトラとか楊貴妃とか卑弥呼とかの時代から行われているんだけど、少しだけ胸が痛む、少しだけ胸が躍る。せっかくだけどごめんね、そんな気分じゃないんだ。重い腰を上げ、ふらつきながらも君の視線を振りほどき、自分の部屋へ歩みを進めるはずだった。君の手を強引に引っ張る。振り返ることもなく、話そうともしない、問いただすこともなく、ただ無言で部屋に流れ込んで、汗だくで不細工に顔を歪ませ、荒い呼吸をする俺を君は例のごとく無表情かつ薄い微笑みで涼しげに見ている。しかし暑いな、この部屋はエアコンないし、窓全開にしても風は抜けないし、いや暑いねこの部屋。ほら男の方がちゃんとリードしないと、ほら紳士的に、ほらなんか言え、ほらロマンチックなことを。ダメだ、俺には無理だ、ごめんやっぱごめんって帰ってもらおう。諦めて視線を下へ移す。机の下に CD ラジカセを発見。一か八かだ、この音のない愛もない世界を救ってくれ。電源を入れる。 CD がキュルキュルと回転する。音に続いて流れ出した歌は、歌の歌い出しは、近頃君の夢ばっか見て寝起きどうも切ないから、夜午前の東京もみじ、ああ終わった、足元が崩れ去って暗闇に投げ出された。この音なき愛なき世界で一番流れてはいけないよ。君の顔を見るのが恐ろしいよ。田舎のお父さんお母さんごめんなさい、こんな息子でごめんなさい。全開にした窓に手をかける。この歌好きです、君が言う満面の笑顔で。この歌好きです、窓枠を掴んでいた手が君の肩を襲い、俺はただ君の一番真っ赤な部分にキスをする。俺の最後の映像記憶、君の華奢な白く細い右腕が人間の限界を超えて舞い、俺の左頬に君の手が炸裂、返す刀で右頬に炸裂。カウント1、2、3、4。先生、松永くんが鼻血出してぶっ倒れてます。意識朦朧の僕の状態を学級委員の雄一郎が担任の小沢先生に正義感たっぷりに報告する。待て、中学2年生にとって鼻血を出すことが英雄扱いされるのか、女子から変態扱いされるか、もういかにもクソガキの帝王学は。夏の甲子園9回裏1点差、クソみたいなボール球でボッテボテの内野ゴロに倒れるクリーンアップのそれとどう違うのかの問いに答えてくれたのが、とある終戦記念日靖国神社で目立ちたがり屋の政治家が目立ちたがらせ屋の報道陣の真横によっこらせと面倒くさそうに腰を下ろすホームレスの名もなきおっさんがカバンから韓国、中国の国旗を取り、これまた面倒くさそうに100円ライターで国旗に火をつける。間もなく次々にカバンから国旗を取り出すアメリカ、ロシア、ケニア、北朝鮮、ブラジル、日本、全世界の国旗を燃やす様を呆然としていたのは政治家だけではなく、反日感情むき出しの韓国人、それを抑制する警察官、安らかに追悼しに参った遺族たちがようやく みんな手を取り合い、国旗をキャンプファイヤーとして踊り出した瞬間に、火種を消さんとする勢いで僕は水道の蛇口をひねったのは、直前に学年一のいわゆるマドンナ的存在の林田さんがその蛇口でごくごくと水を飲んでいたからで、どうするどうすると男子が林田さんが去った蛇口を取り囲む狂気を X、 誰よりも一番にマドンナの蛇口を手に入れる勇気を Y とした時の方程式を解こうと、4次元目の数学でマドンナが黒板に書きつなれていた白のチョークがポロッと落ち、コロコロと僕の足元に来て、ただ拾って林田さんに手渡せばいいものを、それだけで好感度が上がるかもしれないのに、それだけで満足するのに、僕は解けもしない方程式を落書きだらけのノートで方程式を解いているふりをした絶望感のまま迎える5次元目の体育は水泳で、絶望感の重みで水に行くことはできませんなんて詩人めいたことは言わないまでも、いやはや後悔、ただ後悔の僕を救うのは、学生カバンに忍び込ませた CD ウォークマンにセットしている歌だった。悔しいかな、誰の何という歌だったか思い出せないが、その歌が当時の僕の精神的支柱だった方程式の絶望も、蛇口からこぼれ落ちる水のような希望も全て吹き飛ばしてくれる僕の精神。教室のドアを開ける女子がつい先ほどまで制服からスクール水着に着替えていた教室は、どうやってもいやらしい想像しかできない。いやいや、僕は歌を聴きたいだけ。林田さんの机の前を通る横目でもわかる綺麗に畳まれた制服、体中の繊細胞がどす黒く歪む、もう少しで僕の机だ。自殺志願者が線路に飛び込むスピードよりは緩やかに、映画青春金属バットで竹原ピストルが坂井真紀さんのおっぱいに襲いかかるスピードよりは、どう思うに学生カバンにたどり着き CD ウォークマンの電源を入れる。装着していないイヤホンからシャカシャカと名もなき歌がどす黒く歪んだ細胞を洗い流す。僕は人間です。人間失格なんかではなかったんです。僕は人間です。教室のドアが開く。永遠という言葉は安っぽく多用されるけど、一体何人が本当の永遠を追い求め探し当てたことでしょう。永遠というのは、女子が制服からスクール水着に着替えた後の教室に侵入中、教室のドアが開き、学年一のマドンナ林田さんと目が合ったあの瞬間を永遠と呼ぶのです。無表情かつ薄い微笑みを合わせ持つその顔、何か言わねば、ほら言い訳でも何でもいいや、この教室暑いね、無言、終わった、何がいけなかったのだろう、僕の過ちは何だったんだろう、お父さんお母さんごめんなさい、こんな息子でごめんなさい。カーテンを開け放ち、窓枠に手をかける。この歌好きです。静寂の中、二人の間で名もなき歌が流れている。僕はスクール水着姿のマドンナにキスをした。ああ、あの歌が思い出せない理由が分かったよ。キス直後の君の往復ビンタが強烈で、あまりにも強烈で。先生、松永君が話し出してぶっ倒れてます。カウント5、6、7、 7、8、9、まぶたが開く。前回の窓から明けめいた夜風の心地いい窓のすぐそばに黒のピンヒールが薄い月明かりに照らされ、涼しげにあるいは寂しげにちょこんと佇んでいる。明日も早いしもう寝よう。まぶたが閉じる。カウント10。以上です。